文化放送、毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中、長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから長野智子アップデートで検索してください。
大竹のもっと言いたい放題、火曜日はフリーライター武田砂鉄さんです。今日のテーマですが、万博開幕まで間もなく1年、脈々のインタビュー記事から考える問題点。
はい、もう万博の開催がですね、来年の4月13日からということなので、もう本当にあと1年に迫ってきたということなんですが、まあ、機運は高まるどころかっていうかね、目に入ってくるニュースは機運を下げるものばかりだと思うんですけど、おととい日本維新の会が、党大会を開いてですね、馬場代表が日本を二大政党制にして、保守政党同士の改革合戦に持っていくと、つまり自民党と日本維新の会で戦っていくというようなことを言ったんですけど、でもこの万博がね、皆さんご存知のように始まるときには安倍さん、菅さん、橋本さん、松井さんで4社で話し合って始まったっていうところがあるんで、この万博がある以上ですね、ここに緊張感のあるなんかせめぎ合いみたいなものは期待できないんじゃないかなと思いながら、党大会見たんですが、先日その産経新聞に興味深いインタビューが載りまして、それがですね、脈々初インタビューっていうものだったんですね。これプロモーション戦略の一環だと思うんですが、なかなか興味深くてですね、ちなみに脈々はですね、普段ジェスチャーで意思表示をしているんで、脈々とはお披露目イベントから長い付き合いのあるですね、万博協会広報報道課の職員を通じて意思疎通を図ったという、これなかなか新展開なんですけど、
あれ着ぐるみでしょ、要するにあのさ、
着ぐるみ、まあそうですね、
目ん玉がいっぱいついてるあのキャラクター、体が青いあのキャラクターに記者がインタビューをしたのね。
でだけど喋れないから、万博協会の広報課が喋ったと、通じて喋ったってことなんで、ほぼこの人の考え方じゃないかと、思ったりもするんですけど、
あちこちあれですね、なんか二階さんと似たような現象
が似たような感じがそうかもしれないですね。でその記者がですね、万博をめぐっては海外パビリオンの建設準備が遅れてますねというふうに問いかけたらですね、脈々はきっと大丈夫と、これすごいきっと大丈夫、
根拠は
工事がどんどん進んで、これからどんなパビリオンや会場が見られるかなというふうに答えてるんですけど、ちなみにこの海外パビリオンの建設についてですね、本来は今年7月中旬までに終えるというスケジュールになったんですが、10月中旬に延期をしたんですよね、最近。なぜならば、間に合わないからということなんですね。建設会社がなかなか決まらないと、でその自前でパビリオン建設するタイプ A と呼ばれる方式でやりたいと思ってたところもですね、なかなかできないから、万博協会側はタイプ X というですね、建物を協会が代わりに建てるんで、それでどうですかというようなものを提案してたりすると、
器を協会が用意
する、そうですね、でまだまだ混乱はしてまして、昨日はですね、パキスタンが、タイプ A ではもう無理だということで、博覧会協会建設した建物をですね、複数の参加国で、共同利用するというですね、タイプ C に移行するということを発表してるんですね。なのでこの脈々の言うきっと大丈夫っていうきっとの部分というのは、不安の表れというかですね、事実上の広報課の職員の不安や愚痴じゃないかというふうにも思われるんですけれども、
大変だ。
でその記者のですね、前売り入場券は前売り目標1400万枚に対し 6% に当たる約83万枚が売れてますねという問いかけに、脈々はですね、多くの人に興味を持ってもらって嬉しいって答えてるんですけど、6% ですから明らかにペース遅いんですよね。昨年の11月末から売り始めていて、でまだ 6%、 ちなみにですね、万博協会ですね、2300万枚売るというふうに言ってまして、前売りで1400万枚、会期中に900万枚販売するっていう計画掲げてまして、この前売りの1400万枚のうち半分が、一般発売に、自治体に向けて売ると、で同じく700万枚を経済界向けに売るというふうに言ってるんですね。で、この経済界向けの700万枚っていうのは、もう1月の段階で、関西経済連合会の松本会長がですね、もう650万枚は目処がついたっていうふうに明らかにしてるんですね。買ってるっていうか、買わされてるわけなんですけども、一般チケットは4ヶ月経って 6%、で経済界の買い取りはほぼ2ヶ月で目処がついたっていうのが、これが万博の今置かれてる現状なので、この脈々くんの、あの見解はちょっと甘いかなというふうには思うんですね。で昨日ですね、内閣官房国際博覧会推進本部事務局というところが、この万博に向けてですね、日本全国の万博プラス 観光の旅というのを紹介するストーリーブックっていうのを発表したんですね、
はい、
そのメインスローガンがですね、
ええ、
日本中が会場だっていうスローガンなんですね。
いやいや、
日本中が天会場だ丸っていうキャッチコピーで、
うん、
何でも点と丸つけるといいキャッチコピーになると思うなよという感じがするんですけど、
は
い、
日本中は、
はい、だって万博はあれじゃないですか、うん、
関西万博、
関西万博ですけど、うん、
いつから日本中が会場に、
はい、でその日本中が会場だっていうタイトルの、うんうんうん、まあパンフレットにミャクミャクくんがですね、
うん、
空飛ぶ車に乗ってる写真が載ってますですよ、
ね、
この空飛ぶ車って今開発が間に合わないんじゃないかっていうふうに言われてるんですね、
は
あ、まあ、でも先週吉村知事はいやそれでも多くの関係者がやろうと言ってるので、
うん、
あのやろうじゃないかと思ってるんでぜひここで実現させるというふうに言ってるんですけど、まあ、できるかどうか怪しいものに載せられてるミャクミャクもかわいそうだなとは思うんですけども、まあ、そこにどういうこと書いてあるかというと、
うん、
まあ、この、うん、大阪には世界中日本中から人が集まって新たな命のありよう、まあ、これ命っていうのがね今回の万博のテーマなんで、うん、
はい、
まあ、その命を感じることができるのは会場だけではありませんと、
うん、
だからこそ私たちは日本中が会場だと思っていますと考えていますというふうに書いたんですけど、
うんうん、
ちょっとそれ聞いてないですよね我々ね、
聞いてないよね、
聞いてないんですよ、うんうん、でもまあこういうふうに、まあ、あの、うん、いろいろ旅を、うん、ここに来てもらって旅をするっていうことが今そのパンフレットにたくさん書かれてるんですけど、
俺の住んでるところも会場ってことです
か。もう会場、皆さんどこも会場です。西荻も会場です。
西荻も、ええ、あの商店街も、
商店街も会場ってことになりますね。
あのカレーと
コーヒーの店、カレーとコーヒーを出す店も、
はいはい、
でなんでこんなことやるかっていったら、まあ、当然経済効果っていう非常にあやふやな指標を、うんうん、まあ、そこに含めるためなんじゃないかって当然考えるわけですね、うんうん、万博の経済効果3兆円っていうふうに言われてますけれども、うん、まあ、この経済効果ってどういう枠組みで取るかっていうのは、うん、まあ、正直、
う
ん、まあ、その人次第というか、
そう
ですね、まあ、差配する人次第っていうところがあるんで、うん、まあ、こういうことをやることによって、うん、まあ、結果的にね、
うん、
あの後で指標を出すときにこれも含めましたよってことになるんじゃないかっていうふうにも思ったりもするんですけどね。
カレー屋さんはそんなにあの、はい、にぎわっちゃ困るって言ってるんですけども、はい、
いやでも会場ですから、うん、そこもね、
はい
はい、日本中はね、
うんうん、
で、あの大阪府とですね、大阪市が昨年12月に実施した全国調査の結果というのはこの2月に出まして、うんうん、来場の意向がある人っていうのが 33.8% っていう数値で、これ2022年の調査から 7.4 ポイント減少してるんですね、
はい、
21年が 51.9%、 22年が 41.2%、 23年が 33.8%、
うんうん
う
ん、
普通こうやっていろんな情報が出てきたり、まあ、いよいよ近づいてくるとなるとですね、うん、当然こういった数値っていうのは近づくにつれて上がってくるものなんですけれども、
まあ、そうですね、
まあ、減ってくると、まあ、そこでこのタイミングで日本中が天会場だ丸というふうに言われるとですね、
うん
うんうん、あ、じゃあ家にいようかなって思う人が増えると僕は思ってしまうんですけども、うん、
オーバーな言い方すればね、その能登なんかもっていう意味にも取れちゃいますよね。
そういうね、いろんな使い方ができてしまうので、うん、まあ、もう間もなく1年で、まあ、バタバタやっている最中にどういう、こう物語作りをしていくのか、非常に強引な物語作りをしてくるんじゃないかっていう警戒心を持ちたいですよね。
あの、ミャクミャク君頑張ってるけど、正直ちょっと無理なんじゃないですか。
まあでもこれから彼の言い分も変わってくるかもしれないですね、さすがに、ね、
ちょっとずつ
ね、
うんうん、まあ、でもノートがあった時にやっぱりあそこでちょっと立ち止まってほしかったって感じは、
もちろんそうですね、
ありますよね、まあ、
これからでもその万博がそういった被災地をうんぬんかんぬんこう利用していくのではないかっていうものはやっぱり見ていく必要もあると思いますけどね、
う
ん
うん、そうだよね、
大竹のもっと言いたい放題、武田佐哲さんでした。佐哲さん、はい、この後2時までご一緒します、
はい、はい。